喉大丈夫ですか？
ん？
なんか前回より喉が苦しそう。
そうっすね。まあなんか良くなったり悪くなったり。
うん。僕もちょっと 水を取ってきてもいいですかね。
はいはい。
はい。
じゃあ、つないでおきます。
つないでおいてください、じゃあ。
はい。じゃあ、一人で何を喋りますかね。ピーパップ、すごくいいですね。何がいいかっていうと、その、目に見えないはずの、リンゴが、パイナップルが、ペンがですね、見える。ああ、この、目に見えないリンゴ、パイナップルが生きているように見える。こう、おじいちゃんが今はの際に、ベッドでですね、口をもごもご動かしている。で、何してるんだろう、おじいちゃんと。ああ、ラーメンだ、ラーメンを食べてるんだと。荻窪の春木屋におじいちゃん今行ってるんだっていうですね、こう、なんとも言えないそういう良さがピーパップを見てると感じますね。で、これこちらの学校とかでも流行っていて、子供にこういうのあるんだってって言ったら、お父さん今頃これ知ったのって細すぎるよと言われてしまいました。
はい。
あ、聞いてました。
最後だけ聞いてました。
はい。ピーパップの話。
PPAP ですか？
PPAP の話してました、
はい、うん。僕もね、つい最近知りましたよ、あれ。
あ、そうっすか。あ、じゃあ、今頃知りました。
多分僕らの世代は、こう、一周、二周してからなんでしょうね。
うん、そうっすね、うん。もう学校ではすでに流行ってたらしいですね。
いや、すごい流行っていますよね。
うん。
しかも、で、しかも YouTube で多分僕2回か3回かしか結局見てないんですけど、
うん、
あのメロディーとかの頭、なんつうんですか？頭に残りっぷりがすごい。
うん。
うん。
いや、面白いですね、あれ。
誰だっけ、トランプの、イヴァンカの子供？
ああ、そうですね。
つまりトランプの孫ですよね。
うんうん。
が踊ってる動画がインスタグラムにアップされてて。
うんうん。
うん。
うん。で、中国人の同僚が記事見せてくれたんですけど、孫娘さん、中国語も少し喋れるっていうんで、中国メディアではなんか盛り上がってるらしいです。うん、ちょびっと中国語も喋れて、PPAP も歌ってるっていう、謎のブームに
。まあ、イヴァンカはできる女性っぽい感じなんで、個人的に嫌な感じはないですけど、
うん、
でもまあね、いろいろありますね。
まあそうっすね、ゲイリー・ジョンソンも結構いいとこまで行ったんですけど
リバタリアンですか？
3% あと一歩及ばず
でもだからジョンソンに投票した人たちがみんなそのなんていうんですかね、
うん、
デモクラティックとかに投票すれば全然違った結果になるわけじゃないですか。
まあそうですねまあでも政策的には結構リパブリカンとリバタリアンもちょっと近かったりとかですね。
まああるんですけどね。
ええ
ー。結局投票としてはほとんど生きないわけだから、
うん、
それはどうなんかなっていうのはありますよね。
まあ、うん。まあマイノリティであることだけに意味があるっていう。
これだから日本とかだと、ここでその、どっちも過半数取らないから、常に、なんだ、リバタリアン党がのマニフェストが一番重要だってことになるわけじゃないですか。
ああ、キャスティングボード
昔の公明党的なポジションというか、あれ昔沈黙、先週沈黙の艦隊の話がなんか突然出てきたけど、
うん、
沈黙の艦隊でもなんかキャスティングボードを握ってる党がいましたよね、確か。
ああ、いましたね、うん、いましたね、うん、
そこがまあちょっと違うところなんですけどね。
まあそうですね、
ええー。
3% だと全くないことになってしまうっていう。
そう。全くね。そうですね。さっき本編の前半でちょっと話したんですけど、
うん。
アライバルっていう映画を見てきました、今日。
うん。どうでした？
これは何かというと、白朗さんと、結構前のエピソードで話した、 あなたの物語でしたっけ？
あなたの人生の物語ですかね。
人生の物語、はい。
うん。Your Story。
はい。の映画化ですね。
うん。
うん。よかったですよ。
おお。
個人的には、小説を読んでいて、これはどういう意味なのかなっていうか、わからなかったところが映画を見てちょっとはっきりしたっていうのもありました。
うん、うん。
何かはちょっと話せないですけどね。ネタバレになっちゃうんで。
おお。
うん。ただ、見終わった後に、小説の方をちょっと読み返してみたら、まあ、分かってはいましたけど、なんか全然、キャラの設定とか全然違いますね。
ああ。
うん。
うん。
こんな設定は なかったよな、っていうような話が出てきたりとか、まあ、キャラの名前とかも全然違うし、
ほ
う
ほ
う。うん。っていう感じ、
ね、あらすじは、なんとなく似た感じなんですか？
うん、あらすじは大まかには同じですね。あと映画化するにあたって多分ビジュアル的に面白くするためにいろんな元にはなかった設定とかを入れたりはしてます、
うん、
多分トレーラー見たらわかると思うんで、あれですけど、その、ビジュアル的な部分でこう宇宙からなんかなんていうんですか、ラグビーボールみたいなやつが落ちてきてみたいな、
UFO が来て、
そういう設定は多分本編にはなかったような気がするんで、ね。
ああ、そうっすね。
なかったですね。設定はあるんだけど、描写はなかったですよね、多分、ね、
うん。もうすでにあったみたいな感じでしたね。
そうそうそう。うん、その辺は映画にしたときに分かりやすくなるような独自設定はありましたね。
うんうん。
うん、
ジェレミー・レナーですよね。
そうですね。
ええ、よかったです。
ああ、僕は彼、まあまあ、なんていうか、オールマイティーさがある俳優として結構好きなんで。うん、いい味は出してましたね。
ええ、僕も結構好きですね。うん、ホークアイ。
ホークアイ、アベンジャーズ。
アベンジャーズのホークアイ。かと思いきや、アカデミー賞を取ったハートロッカーでしたっけ？
はいはいはい。
あの辺もジェレミー・レナーですね。うん、
あと、ジェイソン・ボーンとかもやってますよね。
うん。
うん、
まあ、渋いですよね。高倉健に通じる。
うん、彼がやるとでも何でも彼になってしまう的なところはあるんだよな。
まあその辺も高倉健に。
ジョージ・クルーニーっぽさもあるというか、
うん、
誰が何の役やっても同じだっていうね、
うんうん、
ところはありますよね。
そっか、じゃあ 見に行きます。はい。
うん、日曜日の朝行くとなんか7ドルぐらいで見れるっていうう
ん、
のがあって、それで見に行きましたね。
ああ、アーリーバードなんとか。
そうそう、うん、ちょっと長かったですよ、でも。
ああ、そうっすか。
うん、うん、2時間ぐらいありましたね。まあでも途中でなんか長いなとは思わなかったんで、まあ、映画としては良かったと思います。
うんうん、
うん、
いいっすね。
日本でもやんのかな、これ。
まあやるんじゃないですかね。
うん、
ジェレミー・レナー人気だし、ホークアイで。
日本でも人気あんのかな。
ええ。
テッドちゃん、あなたの人生の物語。日本は2017年だそうです。
ああ、そうですか。
まだやってませんね。だから来年ですね。
ああ。
はい。
じゃあしばらくネタバレは控えて。
そうですね。
はい。
まあネタバレではないんですけど、このタイトルとか、ストーリーとかから、コンタクトっていう映画を思い出しましたね。
ああ。コンタクト、あれも僕好きですね。
ジョディ・フォスターでしたっけ？うん、
ジョディ・フォスターですね。うん、で、あと、神父役の人が、なんだっけかな。
神父役？
うん、ヒール、ジョディ・フォスターと、
デイビッド・モース。
うん、うん。なんていうんだ。マクカーナギー。
マクカーナギー。
まあなかなか良かったですね。
はい。
途中で北海道が出てきて、その辺がちょっとちぐはぐ感ありましたけど、それ以外はすごくいい。
そんなでしたっけ？もうすごい、もう10年、20年ぐらい前の映画ですよね、これ。もっと前か。
うん、そうですね。はい、
う
ん。
もう全然覚えてない。
ネットフリックスで見れるんで、子供に見ろ見ろって勧めてるんですけど、全然ピンとこないっていうですね。悲しい。
うん。まあ、コンタクト感があるなって思いながら見ていました。
おお、うん、いいですね。じゃあ、期待できます。
原作読んだ人にもおすすめだと思いますよ。僕は、だから、その、原作読んだけど、いい具合に 違うんでね。
うん、
よかったと思います。
おう。
あとはですね、あの、白郎さんには PM で、あの、おすすめしてたんですけど、ブラックミラーっていう、ネットフリックスのドラマ、ネットフリックス、もともと UK のドラマで、今、シーズン3が、ネットフリックス独占で多分やっているドラマですね。
うんうん、そうらしいですね。あの、さっき見ました。
はい。で、多分このエピソードの話をすると、ネタバレになっちゃうんで、話すのが難しいんですけど、ブラックミラー自体は、あの、世にも奇妙な物語みたいな、
うん、
なんか不思議な、日常の不思議な話？
短編集みたいなですね。
そんな感じですね。で、僕、シーズン1のエピソード1をまず見て、です。結構、嫌な感じになる話なんですよ。あの、まあ、イギリスのプライムミニスターに、こう、王女を誘拐したっていう、脅迫状が YouTube 経由で来て、
うん、
で解放してほしければこうこうこういうことをしろみたいな、まあ、それにこう沿って話が進んでいくんですね、
うん、
で結構描写とかがまあグロいし終わり方もなんかすごいすっきりしないんですよね、
うん、
っていうのをまあ Twitter とかで書いてたら、まあ、シーズン1と2はみんな大体そんな感じだよってみんな言ってて、で会社の人も同僚もみんな見たけどすごいダークだしディプレッシングだから見るのにすごい勇気がいるよねって話をしてたんですよ。
はいはい。
でもシーズン3のこの、エピソード4にあるこのサンジュニペーロっていう話なんですよね。で、これはすごいいいよって聞いたんですよね。だからそれで見たら、
うん、
すごい良くて。
これ良かったですね。僕もこのエピソードだけしかまだ見てないです、
僕もだからほぼ同じ状態です。でシーズン1、エピソード1とこれだけ見たっていうので、だからそれ以外の話をちょっとレビューする立場にないんですけど、このエピソードはすごくおすすめ。で、どういう話かを説明するとネタバレになるので、
うん、
あまり言えないのが辛いんですけど、
うん、
っていうね。
まあ、いい感じですよね。その、なんだろう、この辺でバカンスに南の方に行くと、だいたいその三なんとかっていう名前の街になって。
うん、カリフォルニアのね。
そうですね。
とかメキシコとかのね。
そう、その辺のちょっと開放的な感じから始まるっていうですね。
80年代のクラブディスコのシーンから始まって、
うん、
で、まあ本当にネタバレ言わないですけど、僕は今日さっき2回目を見て、
うん、
多分 2,3 回見てどんどん面白さが分かる気がするんですよね。
あはは、パズルボブル出てましたね。
出てました。懐かしいと思いながら、台東のね、ゲーセン。
うん、
アーケードゲームが出たりとか、
うん、いやかなり面白かったですね。
なのでネットフリックス多分日本にもあると思います。さっき確認したら、
うん、
日本版にもあったんで。
そうですね、タイトルロールで日本語版作成スタッフとか出てたんで。
ほうほうほう、
ありますねきっと、うん、はい、
おすすめですね、
うん、
なんかねシーズン3の別のエピソードでもなんかソーシャルメディアの話とか VR の話とかすごいね、サイファイとモダンテクノロジーとちょっと怖さ、日常に潜む怖さみたいな、そういうのを、
うん、
テーマにした話エピソードが多いみたいですよ。
ああ、うん、トワイライトゾーンとか近いですかね。
そうそう、多分スタッフ同じですね。
ああそうですか。
うん、イギリスのあのテレビ局がやってて、
うん、
うん、だいたい、そうだ、だいたい1話50分から1時間ぐらいで基本1話完結なんで、どの話から見ても大丈夫っていうところがいいですね、
うん、でおすすめはエピソード3の4話。
そうです、シーズン3のエピソード4。
あ、ごめんなさい、シーズン3のエピソード
4 はい、サンジュニペーロっていうやつです。はい、
いや面白かった。
はいはい、よ、僕はこれ見た時に、あ、これは絶対白郎さんとか絶対好きだなと思って。
よかったですね
ですね、見てみてください、
うん
うん、そうだな、
デザインブック
ジョニー・アイブ先生のジョニーさんのデザインブック、300ドルのね、
300ドル。いやー出ましたね、
出ましたね。
うーん、どうなんだろう、これはこれはジョニーさん、まさかこれで終わるつもりじゃあるまいなっていう
作品の写真集を出して、 これで引退かっていうね。
そう、ジョニーの作品の集大成として最後に画集を出した。うん、どうすかね。
しかもこれ8年ぐらいかかって作ったって書いてましたよね、どっかに。
ああ、うん。
まあ多分この本自体を作るのに8年かかったというよりは、
うん、
その iPhone とかを作ってる段階で、これは後世に、その制作途中の、そのデザインとかを後で見れるようにした方がいいよねっていうので、もうその時からカメラマンの人とかに入ってもらって撮ってたってことだと思うんですけど。
うん、まあどうでしょうね。この先にブック2が出るのか出ないのかっていうのが一番
改訂版。
うん、そうですね。
2017年版みたいな感じで。
うん、これは、うん、ちょっとあんまりいいムーブじゃないんじゃないかなという気もしなくもないですけど。
うん、
ジョニー・アイブ他にも、マーク・ニューソンと一緒にクリスマスツリーをデザインしたとか言ってですね。まだデザイン発表してないのかな。その、月末あたりにお披露目するらしいんですけど、クリスマスツリーとか本とか UFO とかデザインしてる場合じゃなくてですね、iMac を早くデザインした方がいいんじゃないかという気がしなくもないんですが、
なんかジョニーさんよくそういう一台だけのものとかデザインしますよね。
ああ。
あの、なんかライカがなんかもやってたんじゃないかな。
ああ、そうですね。なんかやってたっすね。
うん。
うん。
ジョニーさんデザイン。コーヒーテーブルブックですよね、いわゆる。
うんうん。
アメリカでいうところの。
でかい写真集。
うん。
誰が買うんだっていう気もするような。なんか本屋でよく安売りしてるんですよね。
ああ。まあ、本当にインテリアですよね。
うん、
うん、でも300ドルだもんな。
うん、まあ7割引きだったら買ってもいいかな。
7割引きっつうと
90ドル。それでも高い。高いですね。うん、
なんかこうサブスクリプションにして毎年アップデートみたいな。
ああ、
ええー、
あれですかね、
ディアゴスティーニ方式に。
で全部集めると iMac が完成するみたいな。
ディアゴスティーニブックですね。
うん、
いやでもこういうのをやり始めるとやばいっていうのはなんかみんな言ってますよね。
まあそうですね、うん、どうだろう。まあまだまだ頑張っていただけると信じてますね。まあちょっとこういった点とか、さっきの、MacBook が2系統別デザインであるとかですね、なんとなく不穏な雰囲気を感じなくもないんで、
うん、
ここがやっぱ頑張りどころですね。この iMac の出るペースも遅いんで、ぜひクック船長をですね、鉄の規律をこう維持するためにですね、AirPod の開発責任者をインフィニットループの前でこう吊るし上げるとかですね、そういう引き締め策をしないといけないんじゃないかと。
いいですね。
うん、そうですね。
エグゼキュートされちゃうというね。
そう、エグゼクティブエグゼキュートって。うん、まあちょっとなんとなく開発ペースが遅いんじゃないかなっていう懸念がなくもないですかね。
うん。
うん、
iMac は来年春ぐらいにカビーレイクとかで出る、
うん、
出てほしい。
出てほしいですね。まあ、出るとして3月かな、
うん。
で、やっぱりその画面にタッチつけるつけないっていうのは彼らも考えてると思いますけど、うん、難しいとこですね。
あ、タッチバー？
ごめんなさい。画面自体をタッチにするかどうか。
タッチスクリーン。うん。
うん、
まさしく、サーフェススタジオって。
そう。そう。サーフェススタジオが来た以上、何か回答は出したいと思うんじゃないかと思うんですけど。
うんうん、
本当にいらないのか、やっぱりいるわっていうことになるのか。まあ、微妙なとこですね。
これジョニーさんブックはアップルから直販でしか買えないのかな？ ですかね、多分。
そんなことを書いてありましたかね。
うん、
なんか、アップルストアのどっかに行けば見れるっていう話も。
でも本当に誰が買うんだっていう感はなきにしもあらず、
うんうん。
結構でもインフルエンサーのなんかデベロッパーとかデザイナーの人には、アップルから送られてきたみたいなことは、ツイッターで見ましたね。
なるほど、なるほど。うん。白押しされて、サイン入りで。
それもすごいな。PPAP の話はさっきしたんですよね。
ああ、さっきしましたね。はい。
ゴースト・イン・ザ・シェルのあの、実写版のトレーラーが出てましたよ。
ああ、予告編、うん、トレーラー出てましたね。
広角機動隊ね。
うん。
まあ、思ったよりいいんじゃないかって思いましたけど。
うん、原作に忠実な感じしましたかね。
ね。
うん。
あの、アニメ版と比較した動画とかも YouTube に上がってて。
うん。
まあ、ちゃんとシーンバイシーンで意識してやってるところもありますもんね。
ああ、なるほど、なるほど。うん。うん、まあ、ブレードランナー2と比較にはなると思うんで。
はい。
まあ、テイストというか方向性ですね。
うん。
こう、どっちがいいか楽しみですね。
ねえ。まあ、スカーレット・ヨハンセンがやるんで、こっちだと、なんで白人がやるんだっつって、叩かれてましたけど。
ああ。
まあ、あんまり気にならないかな、僕とかは。
うん、まあ、スカーレット・ヨハンセンいいですからね。
そう。
そう。これといって。
そうですね。
ええ。
まあ、これどっかのエピソードで話した気もしましたけど、無理に日本人を、起用しようって言って、なんか、菊池凛子とかにするよりはいいんじゃないかなっていう。
ああ、そうですね。そうですね。
気が。全然いい、いいんじゃないかなっていう気がしますね。
まあ、異論挟む余地がないですね。
北野武史の罵倒はちょっと。
ちょっと浮いてる感が。
ちょっとね。
うん。
やりましたけどね。
うん。カオスサーガっていう MMO がですね。
はい。
今週かな？ローンチしまして、
はい、
DMM っていう会社がローンチしたあのゲームなんですけど、
はい、
23時間後にクローズしましてですね
え？どういうことですか？
23時間後にサービス停止になりまして
え、オンラインゲーム？ PC
ゲーム？オンラインゲームですね。MMO ゲームなんで、
はい、
まあ、みんなでこうゲームワールドにログインして、遊ぶという。まあ、言ってみれば、ファイナルファンタジー11とか、
はいはい、
ファイナルファンタジー14とかに近いゲームなんですけども。
うん、
で、中身もファイナルファンタジー11にごく近くてですね。
はい。
まあ、なんか黄色い鳥が出てきたりとか。で、むしろモデル自体抽出してるんじゃないか疑惑があって。
お
う、うん、だいぶダイナミックなことになってましたね。ちょっとびっくりしました。
チャレンジングですね。
そう。カレッジ。まさに
カレッジ。
で、カレッジが過ぎてあっという間に黒歴史になりましたね。
それはそういうなんか講義みたいなのがあったってことなんですか？
まあネットで、まあ見ればわかるレベルなんで、
うん、
こう、ローンチ直後に、ローンチ直後かな。ローンチ前のそのスクリーンショットを見て指摘した人がいて。
はい。
で、ローンチした後に緊急メンテナンスになって、その後彼の姿は見るものはなかったっていう。
ある意味だいぶ貴重な。
うん、だいぶ、そうですね。いやなんか開発会社は、SNK かなを買った会社らしいですけども。
うん。
うん、
株式会社ブライブ。
ああ、それですね。
書いてますね。
はい、
はい。
ブライブ、ワイロ。黒い。
黒いですね。
黒いですね。
ねえ。本当だ。ウィキペディアになんかいろいろリンクが。
そうですか。
ってありますね。
はい。いや、すごいですね。
1日でっていうのが、だからそれ、ローンチする前になんか確認できなかったのかな。
うん、そう、誰も気づかなかったのかい問題ってのはあるんですけど。まあ気づかなかったんでしょうね。
うん。
うん。うん。 いやこのモデルよくできてるわ、誰が作ったのかなっていう。
へ
え。まあ一日で撤退する分、まあある程度リスクマネジメントはできてるんだろうなという気はしなくもないですが。
正しい判断はできていたと。
まあそうですね。
名前もちょっと、サガシリーズとか、商標とかどうなのかなっていう。
まあそうですね、サーガ自体は
一般名
称かな、はい、
だからいいの、
まあゲーム業界自体、まあパクリの歴史ってのもあるはあるんですけど、丸パクリってのはあんまり例がない。
モデル盗用とかは結構ひどいな、
そうですね、いや気をつけたいものですっていう。
多山の石と
そう
してっていう話ですね。
うん、
なんか本当だ、ツイッターで画像にしてこうまとめてる人がいますね。あ、これとこれが似てるみたいな。
うん、
まあ確かに似てるっていうかほぼ同じだなこれは。
完全に一致。
完全に一致ですね。まあカオスだけに。
ちょっと彼字がありすぎた。
ありすぎた。
はい。
感じですかね。
うん。まああとそうですね、今週見どころだと、ディープ前後が、
はい、
対局してますね。
昨日だが第一局があって、
そうですね。
名人というか人間の側が勝ったんですかね。
昨日はそうだったみたいですね。まだ、棋譜って言うんでしたっけ、碁は。
棋譜？
その、まだ対局のは見てないですが。
ああ、はいはい。あの、中継とかしてたんですかね。まあ、ニコニコだからしてたのかな。あの、将棋の時と違って、僕見てないんですけど。これは、ドワンゴと、どっかが共同開発したソフトウェア。一応、その、コンピューター選手権みたいなやつでは買って、てるんですよね。
ドワンゴと、まあ、あと東大の研究室の方と、
はい、
あと元々あった五の前ですかね。
ああ、
でそのエンジニアの人が、共同でやっていると、ということで、でまあその前のエキスを入れるあたりはちょっと難しいんじゃないかなっていう気はしなくもないんですけども、まあそのディープラーニングで出した結果と、まあ前って何でしょう。まあその、また全然別のアプローチで言ってますんで、
はい、
そこを悪魔合体させてうまくいくのかっていうのはちょっと見どころです
ね。そうですね。これ記事見てますけど、別にコンピューターソフトウェアで何か対戦をして一番強かったとかそういうことではなくて、もう最初からこの対局のために、ドワンゴとその前のチームと東大の松尾研究室で協力して作ったっていう。
まあそうですね。
ことですね。だからこれがうまくいってるのかどうかっていうのはまあ、まだわかんないわけですよね。
なんかオンラインの Go フォーラムにアカウントがあるらしくてですね。で、そこで対局を見れるらしいんですが、そこそこは強いみたいですね。
あ、本当だ。まあそういうなんか客観的な指数で見ると、かなり強くなってるっていう、
ね。まあ、今までよりは気力が、気力っていうんですかね。碁の力がだいぶ上がっていると。
まあでもちゃんとこう、名人といきなり 対局するっていうのはすごいですね。
心意気やよしという感じですかね。
将棋の方はいろいろごたごたがまあ、この間もあったし。あとこの間、羽生さんは負けちゃったみたいですよね。今度の、電王戦に対局するための人間側のトーナメント。
ああ、そうなんですか。
準決勝ぐらいで負けちゃったみたいですね。
じゃあ別の方が、
そうですね。
電王戦に出ると。それはちょっと残念ですね。
でもまあ、結構強い、相手ももちろんね、強い人だと思うんで、あれですけどね。アルファ5のやつもまたやってほしいですけどね。
そうですね。ディープマインド次やるのは、スタークラフト2だってのを最近リリース出してましたね。
ああ、やっぱりそうなんだ。
なんで、e スポーツに出るんじゃないかと。で、今 e スポーツってこう、 優勝賞金1ミリオンとかインフレしてるんでですね。で、そこを総なめにすればいいビジネスになるのかなっていう。
でも、投資してる額が半端ないでしょ。
まあそうですね。
うん、まあこれだけが、その、ディープラーニングの技術全体に投資してるわけなんで、
うん、
まあ、囲碁とかだけのために作ってるわけじゃないとはいえ、多分1ミリオンじゃ全然回収できないじゃないですか。
まあ、まあそうですね。まあそうですね。はい。まあそのスタークラフト2であればもう何でしょう。なんていうのかな。まあやっぱり、完全情報ゲームでないんで、一段難しくなるっていうんで、チャレンジとしてはいいんじゃないかなっていう気しますね。
最近Google のいろんなサービスがディープラーニングとかを前面に押し出してきてますよね。
うん、そうですね。パブリックに言ってるんじゃないかな。AI ファーストっていう、
うん、
合言葉でですね。今までモバイルファーストだったのが AI ファーストということで。
はい。この間のピクセルのイベントの時に言ってましたね。で、最近のサービスアップデートだと、例えば Google 翻訳とかもそうだし、
うん、
あとさ、昨日立ち上げたら Google Play Music のモバイル版が、なんか、そのディープラーニングなのかわかんないけど、
うん、
その、あなたの今の気分とか場所に応じて一番最適なやつを出しますとか、
うん、
あと僕のライブラリの中に入ってる曲で、テンポがこれくらいで、歌詞がないやつ。だからコーディングしたい時とかってこう一定のテンポで、ボーカルがないやつとかがいいじゃないですか。集中するために。
うん、
そういうのとかをシャジェストしてきたりとか、
うん。
なんかそういうのをすごいアルゴリズムっぽくやってる感じが出てきてますよね。
うん。
うん、
まあ大体全部のプロダクツに AI が絡んできて。
うん。
逆にその限界が見えている部分ってのもあるみたいですけど、
はい、
まあ基本的には今まで手作業なり単純な機械学習でやっていたところは、こう大きい進歩があるみたいですね。
うん。
まあただそっからもう一段、あれですね、レプリカントを作れるまでに行くにはもうちょっと、ですかね、
うん。そうですね。だからまあスパムフィルターとか、あとまあ Google フォトの自動サジェストとか、その辺はまあすごい分かりやすかったですけど、まあすごい細かいところにもどんどん AI が入ってきてっていう感じですよね。
うん、
うん、はい。このピクセルのレンズフレア問題どうですか？
僕の写真もよくよく見ると結構入ってるんですけど。
入ってますよね。
まあ、どうかな。まあ iPhone も結構入ってたりしません？まあ、でも iPhone より入ってるかもっと。
気がしますね。
どうでしょう。ゲーム的な感じで言うと、レンズフレアもゲームの演出の一つですね。
いや、もちろんそうですよね。映画とか、ね、プロのフォトグラファーの写真でレンズフレアを味としてしてる人もいるんで、
うんうん、
まあ、レンズフレアイコール悪ではないんですけど、
うん、まあ、見苦しくはあります、
ね。そうそう。室内で撮った写真とかで、近くにライトがあると、なぜか変なところに線が入ったりするのは、ちょっとやなっていうね、ありますね。
まあ、そうですね。そう、ゲームでも、画面効果としてわざとレンズフレアを入れるゲームってのは結構あるんですけども。
うん、うん。
まあ、実際のカメラのレンズではもうレンズフレアってのは起きないんで、プギャーということも。
確かにね。あるある。あと、アニメとか、最近のアニメとかだと、登場人物の後ろがボケてたりとかするんですよね、手書きなのに。
あ、
だから映画っぽい作り方をアニメに当てはめてるわけですよ。
うんうん、社会振動を意識して、
う
ん、
そうそうそう。
まあ君の名はとかもそうでしたね。
うん、
うん、で、まあその社会振動の表現も結構なんて言うんでしょう、ステートオブアーツの世界でですね、
うん、
ゲームでそのぼかしをどう入れるのかっていうのは、この10年15年くらいずっと追求されててですね、
うん、
iPhone 7 Plus の、カメラ、デュアルカメラもぼかし入ってますけど、まあもうちょっとな感じありますね。そのぼかしのクオリティ自体がですね、 で、そのどうぼかすかってのをずっと、ひたすらやってる人が日本人のエンジニアの人でいてですね、川瀬正樹さんって人なんですけども、その人がそのゲームでどう美しいぼかしを入れるかってのを、ひたすらこうリサーチしててですね、そのぼかしの手法で川瀬フィルターっていう名前がついてるくらいですね、頑張ってますね。で、どうぼかしを入れるか、絞りの形に合わせてボケが出るとかですね、画面の真ん中と端っこで出るときに、ボケの形が違うとかですね。で、あとは被写界深度の、フォーカルプレーンって言いますけど、ピントが合う面の前と後ろとでボケの形が違うとかですね、まあとりあえずよくわからない奥の深さがある
本当だ。ググったら、カワセブルームフィルターっていうのがいっぱい出てきましたね。
ああ、それそれ。それそれっす。
これはあれですか、鍵盤図効果みたいな感じで、もう固有名詞がエフェクトの名前になってんのかな。
まあそうですね。はい。今のゲームのそのぼかしは、多分全部そのカワセブルームフィルターを使ってますね。
関係ないんですけど、ツイッターかなんかで見た動画ですごい面白いのがあって、 iPhone かなんかで撮影した動画を一コマ一コマなんかアフターエフェクトかなんかに食わせてアニメみたいな画像処理をかけて、で動画に書き出すのかな、そうするとなんか手書きで書いたアニメみたいなやつがその実写動画からすごい簡単にいいのか分かんないけど作れるっていう、そういうのがあって、で見たんですよ。なんか街のシーンから今度走ってる電車を横から撮った画像とかがもう本当に手書きで書いたアニメみたいな感じなんだけど、元の動画と比較すると完全に元の動画をそのまま自動で、アフターエフェクツのエフェクトだけでこれ作ってますって言ってて、すごいところまで来てんなって思いましたね。
まあそうですね、そうですね。で今その動画から 3D モデルを作るっていうのもできるようになり始め出ますんで、まあアニメ業界もこの先どんどん変わっていくんじゃないかなという気しますね。はい。
なんか NHK で、あの NHK 教育かな、あの浦沢直樹がまんべんっていう番組やっていて、でたまに録画してみてたんですけど、あの漫画家の人がどういう風に漫画を描いてるかっていうのをこうスタジオでこう泊まり込みでっていうか撮影してそれを本人と話すみたいな番組なんですね。でまあすごいみんな手書きでこう、あの昔ながらの作家の人が多分多いからなんですけど、あんまりほとんどコンピューターとか使ってないんですよね。みんな紙に書いてコピーしてそこにこうあのスクリーントーンを手で貼ってとかやってるんですけど、でも最近出た人の一人はすごいなんかあの効率よくやってて、まず街を写真で撮って、写真をまずスキャンして、そこにこう、線を引いて、バッと、あの、大枠をまず書いて、で、そこから細かいところだけ手で書いた、書くんです、紙に。で、それを今度もう一回コンピューターにスキャンして、で、そこになんかフォトショップで裏にこう、スクリーントーンを貼っていくみたいな。なんかそういうことやってる人がいて、その人はアシスタントなしで一人でやってるんですよ。だからなんかそういうふうに、やる人が逆に いないのが逆にすごいなと思いましたけど、まあ、そういう違いがあるんだなと思って、
見てましたね。まあ今も下書きは鉛筆だけど、まあ、ペン入れまで紙でやるのかな、その後スキャンしてっていう人は結構増えてるというか、それがスタンダードっぽいですね。なんて言うんでしょう。であとはスクリーントーンやもろもろは全部、PC でやると。
でも多分ね、その鳥に出てくる人は昔ながらの人が多いから、アシスタントが全部手でやるとかね。
ああ、なるほど。
そういう人が多いみたいですよ。まあとは片やでも多分一から全部タブレットとか液タブとかでやるって人もまあいるんでしょうしね。
まあその辺もあれですね、まあいずれアドビが頑張ってこう勝手に漫画化してくれるようになるといいですよね。
勝手にね。
うん、
はい。 まあそんなとこですか。
そんなとこですかね。
だらだらと話してますけど。
取り留めもなく。
2時間20分になってますからね。
ああ。
ええー。
まあ今回は前後編アフターショーに分かれたんで。
分かれてますから。
はい。
はい。あの次回までにじゃあ、あの、喉の方をいたわっていただいて。
そうですね。おかゆたくさん食べてですね。
お願いします。
はい。
今後は日本とかまた公演とか行かないですか？
どうですかね。年明けくらいまではゆっくりしてたいなって感じですね。
うん。
もうこっち来週サンクスギビング休みですよね。
そうですね。うん。
で、その後はもう会ってないようなもんで、今年はもう終わり。
閉店なんでですね。
そうですね。うん、営業終了ですね。
はい。
うん。
じゃあまたお願いします。
そうですね。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
はい。じゃあ良いお年を。
はい。どうも。